ロンドン発英語よもやま話。
こんにちは、通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサマハナです。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週、前回かまで、結構翻訳者の生態
謎の翻訳者ですから、
生息地とか結構そんな話を伺ってきてるそうそう、生息地で行くと、仕事で場所変えてもいいんですけど、家で仕事するばっかりじゃないんですよね、家のオフィスとか部屋で。
オフィス借りてらっしゃる方もいらっしゃいますしね。
もう翻訳の仕事はオフィスに行って移動して、そこでずっとやるってことですか？
そうそう、だからあえてこう通勤しなければいけない環境をご自身で作ってでやってらっしゃる方もいらっしゃいますね。
折り目切り目をつけるために、
そう、プライベートと仕事を分けたいっていう方もいらっしゃいます。私はそうではないですけれど、
時間管理って言ったら時間管理になるんでしょうけど、自己管理とか、そこのテーマって大きいと思うんですけどね、翻訳も通訳も
大きい大きい。
どうですか、その辺どういうふうに これは気をつけてとか、何時以降はやらないとか、なんか例えば。
いや、私それはあまり上手じゃないので、私はなんか仕事好きなんで、いつも仕事抱えてる方がちょっと安心すると言いましょうか。そんなところがあってですね、多分私の父が医者をしてて、しょっちゅうなんか当直とかで呼び出されてるのを見て育ったせいだと思うんですけど、なんかこう四六時中仕事に囲まれてるのがハッピーみたいなところが私はあって、
だからラウンザクロックで E メール受けてそれに対応するとか、そういう発想があったんですね。
幼児体験じゃないですけど、だから仕事がないと逆に不安になっちゃうので、
なぜ今こうラウンザクロックなんて言ったかっていうと、以前ね、日本にいる同業者と通訳者ですけど、西海岸、カナダですけど、にいる同業者と、私、受けじゃないですか。3人で、通訳の練習会やりましょうって言ったことがあるんですよね。1、2回やったんですよ、私たち。もうね、時間合わせるのが大変だよね。
いや、わかりますよ。
どっちかが真昼間とか、夜中の2時とか。
私、若いうちはこれでよかったんですよ。朝早く起きたらアメリカから仕事入ってて、日本からも仕事来て、昼間になったらイスラエルとかそっちから仕事来て、だったらイギリスから仕事来てってやってて、若いうちは全然それでハッピーだったんだけど、ちょっとさすがにこうね、それだと回らないっていうか、体力的にね、もう年だし、ちょっとこうそれを変えなきゃいけないなと思って、なかなか変えられないっていうのもあって、ちょっとこうティーチングの方にシフトしてみようかなっていう形で翻訳を教えたりとかね、今いろいろ挑戦してみてるところなんですけれど、でも、やっぱりこういうライフスタイルは進められ、でやりたい人とやりたくない人っていると思うんですよ。で特にね、お子さんが小さい方とか、そういう方はすごく時間決めて午前中だけとかね、やってらっしゃる方も全然いらっしゃるので、
やると。
それは全然、ご自身に合う形でやっていただいたら。
でも、締め切りとかあって、終わるまでは終わらないじゃないですか。翻訳は特に。終わるまで終わらないから、午前中だけとかって、でもね、なかなか、
します。
難しかったりしませんか？
そういう時はもうしょうがないんですよ。だから、
そういう時
終わるまで頑張る。でも逆にね、思ってたより早く終わる時もあるんですよ。だからその辺の見積もりがぴったり、合う時と合わない時がどうしてもね、あるじゃない。
なるほど。私は、ご存知のように翻訳のお仕事ってあんまりやらないんですけど、少ないんですけど、なので、
だと思いますね。
圧倒的に時間が足りなくなることが多いんですね。
そうそう
そう。そう。思ったほどサクサクいかないっていうパターンの方が、思ったより早く終わったわっていう経験もなくはないですけど、ひひ言って、あともう3時間しかない。それはちょっと言い過ぎですね。うん、明日の朝一で出さなきゃいけないのに、もう今日6時みたいな感じとか、方が圧倒的に多いですけども、一つ心がけるようにしたのは、一、うん、日の出来高を 100% で積もらないことかな。
それはあります。
何千文字とか。
うん、
はい。いや、やっぱり翻訳をずっとそのフルフルでやってる人って早いですもん。
あ、そうですか。いや、いくつかこういう文章をこういうふうに訳そうみたいなのが頭の中に入ってくるので、全部じゃないですよ。でもそれを組み合わせてやってることもあります。
なるほどね。なんか、うん。何でもかんでもじゃないとは思うんですよ、うん、やっぱり。でも、大体早いですよ。打つのも早いし、あと文章を書くのがね、苦じゃないから、例えばメール一つで相談、なんかちょこっと相談しても、長いね。
あ、すいません。
お返事。
長いです。
いや、違います。なんか、花さんがってことじゃなくて、
本当にそう。
丁寧に書いてくださるから、
そうなの。
エッセイみたい。
話すのが苦痛なんですよ。だから、書く方が。
すごい。
いっぱい書いちゃう。そう。
だってとりあえず文字で何か書いてあったら何でも読むっていう人結構多いでしょ、翻訳の人って。
うんうんうん、そうそう。
うん。私すっ飛ばしちゃうもん。
いやでもね、あと翻訳者の中にはね、何回も何回も書き直すっていう方と、あと1回で割と完成形に近いものが出てくる人と2通りいますね。
あ、何度も遂行して書き直すということですか。そこまでの、 あのレベルというか、その絶対的なそのこれまでこなしてきたそのボリュームが違うと思うので、同じレベルでは私もお話できないのは分かってますけどですね。あ、でもなんか一つ気をつけているというか、できる限りこうしたいなと思うのは、納品する前に一回寝かせられる時間を、
ね、
本当にあの夜を一回
こう、そうそうそう、だから前日には仕上がってたら、仕上がることがね、うん、仕上がるように。
どうですか、やっぱそういうことってあったりします？
駆け出しの頃は必ずなんか1日前ぐらいには終わるようにして、理想を言えば2日前ぐらいに終わるようにして、
それで素晴らしい。そしたら
それでもう1回見直しをして、ね、それから出すということをしていました、うん、ちょっと最近あまりできてないですけれど、はい、
やっぱりそうですか。私もそうです。打ち間違いとかしていても、うん、脳ってそういうところを補いながら読んでしまうじゃないですか。
うん、そうそうそうそう、そう、自分の間違いがね、見つけられないんですよ。
ねえ。
見直してても、
うん。うん。やっぱりそうですよね。だからできる限りそれを。そう、だからあの読み上げソフトにね、読み上げさせたりとか。ものすごい棒読みでガーって機械読みで出てくるんですけど、で、そんなあの耳をダンボにして聞いてるほど集中して聞いてないんですけど、流しながら他の作業してた、してて、うん、でも変な音があるとさすがに突っかかるんですよね。ん？今何つった？みたいな。それで拾ったりとか。
音だったら漢字の間違いとか拾えなくないですか？漢字の間違いとか。
読み間違えてくれますからね、漢字ね。
ああ、そう。
大概、ね。読み間違えてくれるので。
間違えてくれる。
うん、だから、そうそう、今変なこと言ったなと思ってもう一回見て、あ、ここは漢字の変換大丈夫とか。
そうですか。いやでもね、私よくね、間違う感じが なんか内臓されてるっていうのを、
ええ、
なんかこう
体の内臓と一緒になっちゃう。
そう、
そういう盲点ってありますよ。
ある。
私ね、通訳の仕事してると突然この単語が出るとものすごいベーシックな単語だし、うん、知らなくもないのに どうも盲点にあるみたいで、うん、毎回ね、 1秒ぐらい詰まる。なんだっけ1、2秒詰まるのがある。疲れてくるともっと詰まる。
わかる。
言っちゃおう。オーディットっていう監査なんですけど、うん、監査が出ないんですよ。
そうなんですか。
そう、難しい単語でも何でもないし、それこそ監査のお仕事で通訳に行ったりしてるので、もう死ぬほど監査監査言ってるのに、あ、そこまで行けば出ます。
そうですか。
だけどってなるんですよ。あの単語だけ。私のね、同業者は知っている。あ、出たって言われる。後で言われる。
でも、なので、分かってんのに直さないといけない。
そう、分かってるんです。分かってるんだけど、どうもそこにね、疑問っていうかなんかあるみたいで、だから、ノートパッドあるじゃないですか。手のひら型、手のひらサイズのノートを使ってるんですけど、まあ、それこそ今、電子でね、iPad とかでやる人増えたみたいですけど、両方持ってきますけど、ノートに取ってるじゃないですか。その、端っこの方にね、大きくね、監査ってひらがなで書くの。監査。もう頭使わないで、もうそれを見ればいいから。
受ける。
この単語でいつも、うんうんってなるから、監査って書いて、もう来たぞと思ったら、なんちゃらオーディットとかって言われた瞬間にそこを見るみたいなしてます。
はい、面白い。
その単語だけそうなんですよ。それ以外のもっと難しい単語とかって全然出るけども、
うん、
そうなんですよ。もうね、20年とかやってますけどね、そう、ド忘れです、これ。
みんななんかありますよね。完璧じゃないっていうか。
あるじゃないですか。だってその内臓だって別に難しくもなんともないね、単語だけど、そういえばここよくやるんだったってありますよ。絶対あると思います。
動物になっちゃってんですよ。ね、
あると思いますね。ありますね。私も絶対あるな。
やばいやばい。
通訳だけじゃなくて、普通に文字で打ってても、うん、あると思います ね、
ね、うん。
この話つきませんね。また、やりましょう。こういう翻訳、はい、通訳談義みたいな
の。そうですね。
ね、今週もまた残念ながらお時間来てしまったので。で皆さんから、質問とか、うん、こういう話について話してほしいとかっていうリクエストあったら、ぜひいただきたいので、それはあれですね。メールで、リエロンドンのホームページのお問い合わせページからいただいたりとか、あと、ツイッターで、
うん、
ハッシュタグで、入れていただいて、ハッシュタグは、ロンドン発英語よもやま話。ちょっと長いんですけどね。このよもやまは、ひらがなです。漢字じゃないので。
うん、
で入れていただけますと、私もちょくちょく、
うんうん、
ハッシュタグで調べるようにしてますので、それ以外だってしたら、フォローしていただいて、そこからダイレクトメールで送っていただいてもいいですし、うん、花さんもありますからね、そちらの方とか、うん、あとはそうですね、Facebook の方でもできますけど、グループがありますので、番組のグループページが、そこで投稿していただいたりとかもできます。うん、お気軽に、通訳翻訳のお話とか、うん、英語に関することとか、英語学習に関するご相談とかね、うん、それこそ余談ですがみたいなのでもいいですよね、全然。
そうそう、気軽にね。
はい、お寄せください。それで私たち受けて、何この人とか思いませんから。全然、はい、私たちすごくオープンだと自負しておりますので、はい、ぜひお寄せください。ね、また次回もどんどん。もりもりお話お届けしていきたいと思いますので、今回はこんな感じですかね。
そうですね。
ではまた。バーイ。
今回のよもやま話いかがでしたでしょうか。ぜひぜひ E メールにてメッセージをお送りください。メッセージは Twitter でも受け付けています。 Twitter ではよもやまをひらがな4文字にしてハッシュタグどんどん発英語よもやま話と入れていただくと検索できます。メールでお送りいただく場合はリエロンドンのウェブサイトにあるお問い合わせページからお送りいただくのがシンプルです。直接メールアドレス info@rie.london と宛名に入力してお送りいただいても結構です。リエロンドンのウェブサイトの URL は www.rie.london です。それから iTunes 上にあるレビューもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。